77.1 Rainbow FM。
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家、本田工務店、草コナーズの張本総研、未来に輝くまちづくり東友建設、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研0957-49-1575まで。
草コナーズ。
夢を描けない仕事は働く意味がない。自分の手で描き作り出し、近い未来地図に乗る、私たち東友建設の仕事です。社員募集中。詳しくはホームページをご覧ください。地域の皆様に貢献し続ける存在でありたい。有限会社東友建設。
中小企業家同友会諫早支部、寺尾です。諫早市森山町で有限会社東友建設という建設業を経営しております。中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や東友建設寺尾までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、私たちはエネルギー、総合建設、不動産事業を通して地域社会の発展を目指しています。この街の未来を担い、毎日を全力で頑張る高校生を私たちは心から応援します。地域の未来をつなぐ九州ガスホールディングス。
令和8年8月10日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。FM 諫早をお聞きの皆様こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
酒井智美です。この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍している社長さんや社長さんっぽい人をお招きして、FM 諫早虹ラジスタジオから1時間生放送でお送りいたします。
社長さんいらっしゃい。
はい、今週も始まりました。今週は空海酒井智美さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
どうなんですか、夏空海は。
夏空海はおかげさまでですね、もう夏休みにも入って、うん、もうすぐお盆なので、うん、もうだんだんとこう忙しさが日に日に増してきてるというか。
お盆の営業は、
お盆の営業は休みなしで、お盆営業
休み方がわからない、
休み方がわからない、もうわからない、止まらない、マグロみたいに生活してます今、はい、本当に本当にマグロ、
まあ、相変わらずね、はい、パスタ系もバラエティに富んでてね。
そうですね、あのもうその前までは結構その季節ごとの決まったメニューっていう感じで、うん、あのメニュー作ってたんですけど、今はあのその日仕入れたものでパスタ系を作ってます。 パスタを作る、うん、何かを作るって、うん、まあ、ディナーもあれですね、ランチディナーでその日仕入れたもので、はい、っていう風にメニュー の, あの構成を変えたので、ね、その日しか出会えないパスタっていうのもあると思いますので、うん、ちょっとまたですね変わった感じになってます。
桃の冷製パスタも美味しかったもんね。
ありがとうございます。もう桃が終わって今イチジクに、
イチジクの冷製、
そうなんですよ、はい、イチジクの、うん、いや温かいイチジクなんですけど、イチジクをオーブンでグリルして、そのグリルしたあとイチジクとくるみ、
くるみ、
はい、をですねバターチーズパスタの上にこう乗せて、濃厚だけどなんかこうちょっと爽やかな甘みもあるっていうようなパスタが今日から出てますので、
今日限定、
今日しばらくあるかな。
へえ、はい、楽しい。明太子ドッスンはしばらくなくなる。
明太子ドッスンはもう過去、
過去、
もう過去、あの子はもう過去のものになりました、はい、
明太子ドッスン2日連続で食べたっていう
本当です。いやまたそれですかって言ったらもうなくなるって聞いたからって
本当よ。というわけで、はい、ゲスト様をご紹介したいと思います。
はい、
記念すべき374人目のゲスト様です。蔵の中のデザイナー江口正和デザイン室、江口正和様よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。こんにちは、お参りいただいてありがとうございます。
ようやく出ていただいたっていう。
すみません、ずっと逃げ回ってました。
苦節7年ぐらいじゃないかな。
やっと捕まえましたね。
社長って感じじゃないですけど、よかったんですか ね, ね。本当に
でももう蔵の中のデザイナーを名乗って何年、
もうちょうどですね8月から、5年目になりました。
5年
早かったですね。社長ともこの間、ね、早かったねって言って話してたんですけど、
ね、はい、そんななるん
す
ね。
早いもんですね。
コロナのあと、
いや、コロナ終わろうかっていうぐらいでした。
終わろうか、
まだマスクしてましたもんね、その頃みんな。はいはいはいはい、
へえ、
そうなんですよ。
まあそんな江口さんですけど、はい、ね、息子さんもすごいご活躍で今、
いえいえ、皆さんのおかげです。応援していただいてありがとうございます。
ね、先日の、はいはい、スタジアムシティの、
そうなんですよ、
愛之助さんの、
はいはいはい、
何やったっけあれ、
歌舞伎舞踊ですね、アリーナ歌舞伎舞踊の、うん、特別公演ですね、うん、
それのオープニング、
それの、式典の時に、鏡開きをちょっとしたいということで紀の川の方に、はい、お話しいただきまして、うん、で企画の方とお話をしている中でオリジナルせっかくだったら作ろうよって話になって、
うん、
で、まあ、私デザインしようかなと思ってたんですけど、あの去年ですね長崎ピース文化祭っていう風な、
はい、
国民文化祭が長崎であったの皆さん覚えていらっしゃるかなと思うんですけど、うんうんうん、はい、その時にも彼も結構イラストを依頼されて、ね、はいはい、その時も樽を作ったんですよ、キノカとコラボして、
すごい、
でそれをちょっと見られて、あ、せっかくだったらならちょっとお願いしてみようかってことで皆さん言っていただいて、ね、でそれでありがたい機会いただいてですね、ちょっと歌舞伎に連獅子っていう風な、皆さん赤と白の髪の毛の、
はい、
獅子ね、
はい、愛之助さんもされてましたけど、そちらの方のイラストをちょっと作ってほしいってことで、で親子コラボしてですね、
いや素晴らしいですよね、
はい、で紀の川ね、瀬戸社長の方もコラボしていただいてってことで今回、はい、実現したっていう風な形ですね、うん、本当ありがたいです。
ね、
もう先ほどちょっとインスタで見させていただきましたけど、
ね、ありがとうございます。
かっこいい、ね、素晴らしい、かっこいい、本当にちょっとこれはもうぜひインスタの方で見ていただきたいですよね。あ、
そうですね、ぜひ、一時はもしかしたらスタジアムシティさんどっか飾られるかもしれないし、うん、どうされるかなと思うんですけど、
ね、
はいはい、
歌舞伎界にデビューやけんね。
あ、そうですね、本当ありがたいですね、本当に、ね、
10代ですよね、
10代ですね、10代ですね、
もう
高校2年生になりました。はいはいはい、
ね、
いや本当ありがとうございます。
そんな経験できる高校生、うん、本当
ね、羨ましいですね、僕も羨ましいですよ、本当に。
それが彼のこう経験となりですね、自信につながるってなれば、
はいはいはい、
素晴らしいですね。
だからまあ今はほら、なんかとなんかってすごい強い件、
そうですね、
なので、
はい、
デザインとして一つなんかチラチラ、
はいはいはい、
お名前聞くようになったから、はい、ぜひお寿司屋さんとか目指していただいて、はい、
ダブルネームですね。ダブルネームで。
デザインで有名なお寿司屋さんとかね。
でもね、結構料理とか好きみたいで、はい。
だから何かを作り上げていくっていうのが、
そうですね。なんかかっこいいことしたいって言ってました。
いいですね。
イケメンなんですよ、僕と違って。よくメディアさんも、ね、息子さんはって、息子さんはイケメンですねって、わって言われるんで、はい。
誰に言ったの？
奥様ですね、うちの、はい、
は
あ、奥様そっくりです。
奥様もバイク乗りよね。
奥様バイク乗りです。今ね、うん、やっぱ娘生まれたきっかけでちょっとバイク眠らせてるんですよ。ハーレー乗ってるんですよ、うん、
ハーレー乗り、かっこいい。
ハーレー乗ってるんですよね、もうそろそろね、復活させようかなって言ってたんで、うん、
一緒
に走りいきましょうかね、
乗った方がいいよ、
うん、そう、なかなかね、うん、あの奥様のハーレーかっこいいんですよ、
僕がいつも行く林道とか一緒にぜひ、
う
ん、
林道はね、ちょっと走って、ね、滑っちゃうかなって感じですけどね、本当にはい、もうぜひ上野さんとも行かんば行かんなって言いながら、もう何年もですね、
なかなかね、
はいはい、ちょっと無理やり行かんばですね、本当にね。
まあそんな江口さんですけど、
はいはい、
チャキチャキの諫早人、
そうなんですよ、なんかよくね、諫早じゃないとか皆さん言われるんですけど、もろ諫早です。諫早出身、
ね、
あ、確かにおしゃれな、この雰囲気とか、
もうそんなことないですよ、諫早出身で、
チャキチャキやろ、しかも
チャキチャキしてるかは分からないんですけど、うん、本当にもう生まれた時から
いわゆる旧諫早市やろ、はい、
旧諫早市です、
旧諫早市ってもうチャキチャキやけん、
旧諫早市、うん、
旧諫早市で中心部ですね、うん、本当に、はい、うんうん、中心部なんですよ。で本当に生まれ育った幼稚園とかも、幼稚園から小学校中学校まではずっと同じ北諫早幼稚園、今北諫早幼稚園ないんですけど、幼稚園と小学校と中学校って形で、
あの辺、ね、
はい、あの辺で、はい、進んでいきましたけど、うん、はい、
どういう少年だったんですか。
なんかなんてなかったですね、なんもない少年時代って感じですね。
やっぱ髪とんがってたん
ですか。いやいやいやいや
何かこう作るのが好きとか、
そうですね、うん、なんか工作作ったりとか、
やっぱりそうなんですね。
友達になんか頼まれて絵描いたりとか、
絵描いてたんですね。
なんかほら漫画とか、うん、そういうのをなんかこう描いたりとか、うん、結構そういうのは好きだったんですけど、めちゃくちゃ得意ってわけでもなくですね、
美術がとかっていう、
そうですね、美術は好きでしたね、うん、はい、そんな足早くなかったんで、美術だけはなんかこうクラスでもまあこうね、上の方を目指せるかなっていう感じで、
だから、ね、やっぱりその頃からっていう、
ね、そうですね、これで飯食おうとなんては思ってなかったんですけど、はい、
なるほど、
はい、そうなんですよ。
で高校はデザインに行くわけ。
そうそう、あの日大デザイン科で、今うちの息子もお世話になってるんですけど、あの
デビカ
ってやつですね、
デビカ、
もう本当に、もう本当長老っていうか、あのみんな本当デビカが本当バリバリしてた頃のデビカで、はあ、でその頃に、僕デビカ知らなくて、日大高校の存在も知らなくて、でちょっとあの諫早の進学校って言いますか、あの普通科を目指してたんですけど、なんか高校、そう、もうみんな行くから行かなきゃいけないなって感じで、親ももう当然だから、お父さんもそこ行ってるから行きなさいみたいな感じで、はい、それだったんですけど、ちょっと三者面談の前ぐらいにね、ちょっとあれだったんですよ、勉強したくないなと思って、勉強ばかりしてていいのかってちょっと自分でちょっとなんかこう思っちゃってですね、それで三者面談の時にポロって先生に、担任の先生に言ったんですよ。だおじいちゃん先生だったんですけど、ただ先生がなんかこう、江口実はなって、その絵を勉強としてする高校があるんだけどって行ってみらんかってちょっと言われて、
うん、
それが日大デビカだったんですよ。
デビカね、デザイン、
はい、
俺も実は日大デビカに行きたかった
ん
や、
はい、あ、そうなんですか、
うん、でもやっぱり当時、うん、
はいはい、
とりあえず普通校に行けみたいな風潮はあって、
う
ん、
そうですよね、はい、
なるほど。
だから僕中学校の同級生とかはずっと手書きよったもん。
あ、デッサンとかですね、はいはいはいはい、
それでデビカ行って、
はいはい、
先生になったもん。
なるほど、先生ね、結構美術の先生とかやっぱ多かった、うんうんうんうん、僕の同級生も美術の先生とかで、はい、結構いますけど、
うんうん、
ほんとなんか、あ、こういう高校があるのかと思って、でそこに行きたかった同級生たちは早い段階から美術部に入ってデッサンとかしてたんですよ。
なるほど。
で僕デッサンとかも授業でしたぐらいのレベルで全然わからなくて、それでちょっとこう美術系の大学に行ってるあのいとこにちょっと教えてもらって、あ、これがデッサンかとか思ってですね、うん、それで受験をさせてもらって、 したらもうすごいですね、各中学校のうまい子たちが勢ぞろいしてデッサンのそういう試験を受けるんですけど、いやーなかなかで当時の日大デザイン科やっぱすごいなと思ってですね、
試験があれやろ、自分
試験がそうそう、いや絵を描いて高校入試ってありえないじゃないですか。
じゃあ5教科とかそういうことじゃない。
そうそう、5教科をバリバリやってたんですけど、それは絵を描いてそれで合否を決めるっていうのが、
15歳のこう心には衝撃的ですよね。
衝撃的でしたね、いやなかなか入ってからも結構過酷で、やっぱりみんな先ほどお話したようにうまい子ばっかりなんですよ、だから各みんな例えばクラスで一番絵がうまいとか、学校で一番うまいって子たちが県下からとか県外とかから集まってきてるわけですよ。
そうなんですね、
もう本当に育ててもらえたって感じですよね、同級生や先輩後輩先生たちからもう涙しながらみんなするような時代だったんで、過酷でしたね。
めげんかったね。
いや本当ですね。
いや僕結構なんか淡々とする癖があるんで、まあこういう世界かってやっぱ思ってしまうんで、なんかこうこなしていくっていうような感じでしたね。なんかこう上になろうとかそういうのはなかったんですけど、こなしていこうみたいな感じで、はい、やってましたけど、いやでもいい経験ですね。日大デザイン科で本当育ててもらったなっていうのが、まあ今にもこうつながってるんじゃないかなっていうふうには、はい、思いますね。
OB もそうそうたるメンバーじゃない
の。そうそうたるメンバーです ね、 ね、同級生とかでもやっぱりこう世界で活動しているような作家さんだったりとか、でもこの間あの長崎で結構有名なあのそうですね、あの経営者になられてる、自分はもうデザインとか絵は描かないんですけど、クリエイティブなことをやってる経営者の方が同級生やっぱいるんですけど、でもやっぱ彼も言ってたんですけど、やっぱりそのクラス僕50人いたんですよ、50人生徒いたんで、生徒というか同級生いたんですけど、そのうち5人はまず辞めるだろうって先生から入学式の日に言われて、最終的に卒業するときは45人だったんですけど、その中で飯食ってるの多分私たちが把握しているだけで多分10人いるかどうかっていう感じですね、クリエイティブっていうジャンルでデザインをしてるしてないとか抜きでしてるのは多分10人ちょっとか20人いないぐらいじゃないかなって形ですね。
そういう世界なんですね、
まあ、それは何でもそうやろ、スポーツってのは、は
い
は
い、確かにですね。
いやだからその中でこうやってクリエイティブに関係して、ね、ご飯食べさせていただいてるのは本当ありがたいなっていうふうに、この間同級生とちょうど彼も子供さんが今日大デザイン科に入ってるんで、あのちょうど保護者という形でなんか不思議よねって言って話をしてた、はい、そんな感じだったんですけどね。
でもねよくさ、あの音楽の人もそうけどさ、やっぱ目指すけどそれで飯食うっていうのはやっぱ難しいけどもよ、
はいはいはいはい、
だから月から金は生活のためのお仕事をして、
そうですね、
土日にミュージシャンやってる人とかおるやんか、
はいはい、いらっしゃいますね。
だからおそらくデザインの世界でも月金はお仕事して、はいはい、土日で、はい、なんかそう生活にはならんけど、
ね、ちょっとしようかなって感じですよね。
なんか絵を描いてあげたりとか、はいはい、指導したりとか、
そうですね、はい、
そういう人はね
結構ね
おると思うね、は
い、ですね。だからですね、こうやってクリエイティブ、まあいろんな形あるんですけど、これでご飯食べてること自体が本当幸せじゃないかなっていうふうには、やっぱふと大変な時とかにもやっぱ思えるときあるんですよ、やっぱりしてて、でもやっぱその中でやっぱそういうふうにやっぱ思いますね。ありがたいことのチャンスをいただいてるんだなと思いながら日々お仕事させていただいてるなって感じがします、はい、
でもそのデビカ出て、はいはい、すぐ就職なんですか。
デビカ出て僕大学に行きました。
そのデザイン系やっぱり
そう、デザイン、あとまあよくあるあの芸術大学とか芸術学部とか美大とか言われるの で、 で僕は結果的には本当に行きたかった大学があったんですけど、あの3回受け行ったんですけどダメだったんですよね。絶対上がるだろうとか言われたんですけど、未だになんで上がらなかったかよくわからないんですけど、ちょっと大阪の方の芸大に行きたかったんですけど、ちょっとそこ難しくて二次募集まで行ったんですけどね、難しかったんですけど、で最終的にはあの、まあ、いくつかちょっとありがたいことにいただいて、あの合格したりとかもしたんですけど、最後決めたのはあの福岡の方の九州産業大学っていうところで、あの工業デザインっていうジャンルがあるんですよ。あの
工業デザイン、
そうそう、時計だったりとか、今乗ってるバイクとか車とか、とかこういうボールペンとかこのパソコンとかこのマイクとかですね、 工業物のデザインっていうのがあるんですよ。それに行きたかったんですよね、はい、それでそこの工業デザインっていうところのコースに入って、でそこからそこでずっと研究をしてました。工業デザインの研究をずっとしてました、はい、
車のそのパーツとか。
そうですね、もう図面を引いたりとか、あのこうよくあるこう、まあ、最近してるか分かりませんけど、あのクレーモデルって言って粘土でこうなんていうか空体力学とかを、要は車がちゃんと高速道路で走るかなとか、とかあとそうですね、バイクが好きだったんでバイクのそういう風なフォルムをこう絵を描いたりとか、もう僕らの時は本当パソコンっていうのはそんななかったんで本当手書きですね、エアブラシで描いたりとか、本当にそういう時代で、あの本当手作業手作業で図面も全部鉛筆とかでこう描いて、もう多分今ないんですが青焼きって言ってですね、こう図面を描いたのを製図屋さんっていうところが近くに大学にあるんで、うん、そこに持って行って、よくあるこの青焼きって 青図面ってよく皆さん、今の子たちは多分知らないんでしょうけど、うん、それを焼いてそれを教授に提出したりとか、でそれをもとにこう何分の何とかであのモデルを作ったりとかして、
すごい大変な工程ですね、
はい、そうなんですよ、結構そういう地味な地味だけど結構ダイナミックなデザイナーになりたいなって思って、はい、やってましたね。
いや知らない世界ですね、はい、それは工業デザインっていうのは。
だから全然今と違うようなことを今やってまして、うん、はいはいはい、そうなんですよね、
知らんかったね、
うん、知らんかった
知らなかったですね、はい、ありがとうございます。
初めて聞く正解。
こっちに帰ってくるタイミングっていうのは何だったの、
う
ん、
そうそう、あので最後に就職しなきゃいけないんで、うん、あのやっぱほら大手さんに行きたかったんですよ、うん、大手さん例えばトヨタとか、あの日産とか、で僕の場合はトヨタ、あのホンダ技研って言ってバイク の、
うん、
あの 二輪のデザイン会社っていうか、ホンダが持ってるデザイン事業部に行きたかったんですよね。で結局最後、校内でのみんな行きたいから校内でのそういう風な選抜を作ってオーディションがあって、ね、代表で行くんですよ。で最後そこで、私ちょっと選んでいただいて行ったんですけど、まあ結果ちょっとダメ で、うん、でその年、各トヨタとか日産とか川崎とかスズキとか全部もう珍しくダメ で、
うん、
でそれでみんな帰ってきて大学側にちょっと話したんですけど、実はそれがダメだったのがプレゼンテーションとか、あとこうなんて言いますか、プレゼンシートとかグラフィックデザインに関わるところがプロダクトデザイナーがちょっとこうレベルが足りなかったねって話になって、それでちょっとホンダ技研のデザイナーさんとかにもちょっと言われたのが、江口くんデザインでバイクはちょっとすごく熱いから、ちょっと君違うジャンルとかを勉強したら絶対もっと良くなるよって言われて、戻ってきてダメだったんで、就職はちょっと今まで研究とずっとやりたかったプロダクトデザインじゃなくてグラフィックデザインの方でやってみようかなと思って、もうめちゃくちゃ教授からめちゃくちゃ言われてですね、お前何のために4年間してきたんだって言われて、でそれからグラフィックデザインのそういう風な、まあ、デザイン商業デザインって言われる今飯食ってるようなことの就職先を教授たちも手伝ってくれないんで、もう自分で探してそれで就職したって形ですね、はい、
まあ、それをきっかけに諫早に戻ってきて、
あ、いやその後ですね、福岡の方の、大阪本社の、デザイン会社っていうか制作会社、ちょっと 大きなところに就職して、で福岡勤務になる予定だったんですけど、妙にそこの会長さん気に入っていただいて、でそれで、広島県の福山市っていうところにそこの本部がちょっとその商業だから量販店専属のそういう風な部隊があって、そこに、一応行ってくれってことで行きましたね、
広島へ、
はいはい、どこだって福山市って言われてどこだって思いながらですね、
市内
そういうルートなん
ですね、そういうルートなんですよ、もうすごかったですよ、デザインで今までこう手書きでしてたのが一気にグラフィックって言ってもパソコンでしなきゃいけないんで、マッキントッシュっていうパソコンで我々デザインするんですけど、当時ですね立ち上げの仕方もわからないですよ、起動の仕方も、
うん、で
先輩が分かってるもんだと思って就職してると思ってるんで、まあ江口ちょっとパソコン立ち上げとけって言われて、モニターの電源だけ立ち上げてずっと待ってて、お前何やってるんだって言われて、いや立ち上げてます
だけじゃないんですね、
いや本体のこれをしないとだ、うん、なんでこいつ分かってねえなみたいな形で、うん、もうそれからもう必死にもう先輩たちに教えてもらって、それからグラフィックデザインを学んでいくって形だったんですけど、
はい、
そういう ことか。でもやっぱり、はい、その車とかバイクの、うん、その造形、
はいはいはい、
その世界観っていうのは、はい、やっぱりこう頭の隅にやっぱあるわけ
よね。役に立ってます ね、
ね。
その最初にその就職決まったところも何百人という応募があった中で、その結果的に10人ぐらいしか選ばれなかったんですけど、すごかったですよ。今でも覚えてるんですけど、1枚ですね、就職試験で A4 のですね、コピー用紙が渡されて、これを3週間後にあなたの気持ちを表現して自分たちの会社に提出してくださいって言われてたんです。手段は何でもいいって。この A4 の紙、白い紙を使って、
はい、
それを何か表現してくださいって言われて、
もうあれですよね、はい、言ってる意味がちょっとわからない
ですよ、ね、いやわからなかったですよ。で僕わからなくてどうしようかなと思って、で同級生とかに相談するわけですよ。そしたら、いやお前立体物得意だから立体で作ればとか言ってるんですけど、僕その時まだ頭かなり硬かったんで、うん、絵を描こうと思ってたんですよ、うん、A4 の紙だから、
うん、
何描こうかなとか、うん、書道みたいな感じで筆でいこうかなとか、うん、なんかそんなことばっかり考えてたんですけど、うん、同級生が適当にそれ言うから、あそっかって思って、ちょっとムカムカしてから家に帰って考えてたんですけど真剣に考えてくれないなみたいな感じで思ってたんですけど、うん、そしたら、あ立体かと思って、でそこからですね、いろいろ画材屋さんに行って、こう気持ちを伝えるってことでギフトを作ろうと思って、
はは
あのなんていうかな、 お歳暮とかの時に荒巻鮭をこう送るっていう風な、今の時送る人いないですけど、うん、それを同心実物大の荒巻鮭をペーパークラフトで僕作ったんですよ。
いい、
それにのしをこうのし紙にそれを作って、僕の気持ちですってして、
なるほど、
でそれを大きな箱に入れて
面白い
送ったんですよ。ただ立体でこんな大きいのを送ってきて何事だって思って見たのが、その会長が見られたみたいで、でそれでもうすぐ採用っていう形になったみたいで、
何がどうするか分からんけど、
分からんですよね、はい、
というわけで前半あっという間に終わるわけなんです、は
い、ららすいません、
で後半はもう少し今のリアル江口さんの話とかね、はい、お伺いしたいと思いますんで、後半もよろしく、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、追いかける夢届かなくて壊れそうな心抱きしめる日はこの街に帰っておいで、いつもここで歌ってる空を見上げて、僕は祈っているよ君が本当の笑顔でずっとずっといられますように。幸せだから笑うのではなく笑うから幸せなんだよ、だから君は君のままで君に届けこの風の歌。
もったいないをありがとうに、つなぐバンクいさはやは未使用未開封の食品や日用品を回収して子育て困窮世帯に配布しています。南港愛林会や FM いさはやでもおつなぎしています。
社長さん、よう金シャッターなった
ー。令和8年8月10日月曜日、再放送をお聞きの方は土曜日、アーカイブでお聞きの皆様は何曜日ですか。本日は蔵の中のデザイナー江口正和デザイン室、江口正和様をお迎えして生放送でお送りしております。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
坂井智美です。
さあそういうわけで、
はい、
今はもう巡り巡って、
うん、
蔵の中のデザイナーというか、
はいはい、
蔵というと酒蔵ですよね。
そうですね、今 株式会社木の川っていう、あの諫早唯一の酒蔵の方で、うん、あのまあ、専属のインハウスデザイナーという形で、あの5代目と一緒にですね、いろいろ今させていただいているような形ですね、うん、
は
い、
今おいくつですか。
今ですね、もうすぐあのそれこそ息子と同じ日に誕生日なんですけど、
すごいですね、
8月25日 に、
そうしたんですか、
うん、いやいや、なんか乗って変わってきたんでしょうね、彼はですね。
やろうと思えばできますよね。
そうですね、はい、いやちょっと予定日早くて、うん、僕と同じ誕生日になって全て持っていくんですけど、彼がもう、あ、では48になります。
48か、
はい、
48になります。今5年とおっしゃったので、はい、43の頃
そうなりますね。そうですね、
ご縁がつながって、
そうですね、
今の、
はい、
酒蔵である
、そうですね、木の川の方にお世話になるようになりました、うん、はいはい、
そこの中で、はい、木の川のデザインやったりとか。
そうですね、まあ、デザインってよく言うとラベル作ってるんでしょうとか、
あ、なるほど、
ね、箱作ってるんでしょうとか言われるんですけど、うんうん、さっきちょっとお話したように、やっぱりこう表面的なグラフィックじゃなくて、僕の場合は売れなきゃいけないなっていう風に商業デザインっていうところでずっとやってきてるんで、やっぱりこうコンセプトだったりとか、うん、なんかこうお客様が喜んでもらうような、例えば、まあ、イベントを組み立てたりとか、うん、プロジェクト組んだりとか、うん、その中に最終的に商品の開発だったりとか、うん、っていうこともしてるんですけど、実はですね、2年前から3年前にうちの酒蔵杜氏が変わられたんですよ。4代目の瀬戸律子さんに変わられたんですけど、うん、で、私が2年前からちょっと彼女のサポートっていうのもあるんですけど、半年間はですね、蔵にちょっと入って、午前中は、酒造りも一緒にやるような形なんですよ。で、何やってるんだって話なんですけど、こんなおじさんが肉体労働今からって形ですけど、僕あまり作業っていうイメージじゃなくて、うん、酒蔵自体の酒造りもクリエイティブって捉えてますんで、うん、やっぱそれをすることによって、前職が実は昭和堂っていう風な会社にいたんですけど、うん、やっぱ印刷機のことわからないと、やっぱり印刷のデザイナーってやっぱりなんか務まらないんですよ。だから印刷物の印刷機をかなり僕もマニアで知ってたんですけど、うん、今酒を作ることとか、あの工程とか、あと発酵のメカニズムとか、なんかそこを分かった上で、あのちょっと商品開発を杜氏とか蔵元とちょっとやっていくっていう風なことをちょっと持ちながらですね、うん、販促活動と商品開発とか総合的にプロデュースできるようにしてます、ね、はい。
なんか一回そういうタイミングあったもん、俺酒買いに行った時、うん、
あ、本当ですか。
江口さん、はい、蔵にいますけど。
ああ、そうそう、だから9月末からは午前中はちょっと私には会えないっていうふうに皆さん思ってもらったら、逆に昼からは、はい、いろいろ商談行ったりとか、企画したりデザインしたりとか、打ち合わせ行ったりとかしてますね、はい、
ね。
いや、すごいですね。
はいはい、
番組宛てメッセージをいただいてます。
はい、どうぞ。
ラジオネーム似顔絵の田野さん。
あら、
田野さん、
田野さんですね。
ウィネさん、トモさん、どうもです。
どうもです。
江口さん、ラジオ出演おめでとうございます。
ありがとうございます。
いつもいろんなデザインの談話ができて、毎回楽しい時間をありがとうございます。限定焼酎も美味しかったです。あ、早く飲みに行きましょう。
あ、いかんばですね、年内に行きたいねって言いながら全然行ってないですね。
空海で待ってます。
あ、いかんばいかんですね。
最近
予約を
しない、
予約を、田野くんで行きますんで。
田野くん、はいはい、忙しそうやもんね。
田野くんでしょ、
うん、忙しそう、うん、
忙しいでしょうね。クリエイターさんみんな忙しそうですもんね。
いや、本当にあの、はい、こっちに引っ越してくる前、どこだっけ、再開か、
再開、近海、近海ですね。
週5で見てましたから、諫早で。
いえ、すごいですよね。
船で、船で。大村湾を船で。
いや、それぐらいいましたよ。
いました、いました、いました。毎日通ってたんでしょうね。
大変。
だからまあ、彼とはもう、前期の大学の授業一緒にやって
た。ああ、ね、ご活躍はいつも。
7月で終わって、はい、うん。今ちょっと谷間なんですけどね。
あ、そうなんですね、うん、ちょっとやっぱりふっと息抜きをできる時間もないとです ね、
もう次の企画がガチャガチャ入ってきてるんで、うん、
はい、でも、うん、今ゆっくりとしてまたインプットできる頭の余裕をですね、
うん、そうでございますね、うん、だからどうですか、 酒のその、
はいはい、
作る蔵に入っていくっていうのは、はいはい、まあ、僕らも未知の世界ですけど、う
ん、いや、僕も正直木の川自体が昭和堂時代クライアント様だったんで、
あ、そうかそうか、
なかなか、いや、コロナで本当大変な事業っていうか企業さんだなってはやっぱ思ってて、 本当売り上げも半減して、でだからやっぱりそれ引きずってるんですよね、全国の酒蔵さんはですね。やっぱりそこをどうにかって思ったんですけど、辞めて、僕も前職辞めて1ヶ月間はどうしようかなと思ってて、でも飯食わんわなと思って、独立するかどっかまた所属するかどうしようかなって思ってたところで、ちょっとご縁あって、まあ無理やり入れさせてもらったっていうのが正しい感じですね。いや人雇うような状況じゃ多分社長もなかったんでしょうね。
すごいな。
それでちょっと営業の方を募集されてたんですけど、まさか私がサプライズで行っちゃったみたいな形で、はい、社長も最初困られてたんですけど、はい、わーって感じだったんですけど、はい、でも迎え入れていただいて、でもやっぱり良かったです。あのいろいろね、社員の皆さんたちも朗らかな方で、結構アイデンティティとかも、よか人とよか酒を育む酒蔵っていうのが僕も非常に好きなアイデンティティなんですけど、やっぱいい人じゃないといい酒はできないし、やっぱりいい思いがないといいクリエイティブ活動もできないなっていうところはイコールなんでですね、はい、
そうですよね、はい、形に出ちゃうんですよね。
そうですね、だから僕は結構まあ暑苦しいクリエイターってよくやっぱ皆さんやっぱりこう思って方も結構多いんですけど、やっぱ本気でぶつかっていくって方のサポートをしていきたいなと思って、でちょうど入社するときにダブルワークっていう契約をちょっとさせていただいてまして、何なのかって言ったら、こう2つこう二足のわらじでやっていくっていう風な形で、まあもちろんこう収入を上げていくっていうことももちろんあるんですけど、一番はやっぱりこう一つのことだけをやってるとやっぱり視野が狭くなるってことがあるんで、やっぱ広くこう地域の皆さんと自由にこう絡んで、でやっぱ経済を活性化させていくっていうふうなことと、やっぱりこう自分の見聞を深めるためにもやっぱり広くこうやっていきたいっていうふうなことの考えと、あとさっき息子ともやっぱりユニット組んでやってるんで、そこをちょっとこう円滑にやっていくような、そういうふうな働き方ができないかなっていうところで、はい、会社の方というか社長から逆にそういうアドバイスをいただいて、でそういう契約を今してるっていう風な形ですね。だから紀の川の蔵の中のデザイナーと江口正和デザイン室っていう風なのが2つ、はい、それぞれあるような形で、
いいと思うよ。だから、はい、まあ、前半も言ったけどさ、何かと何か、は
い、そうですね、何かと何かっていう形で、はい、
なんか2つ3つ持ってた方がいいと思うね。
そうですね、はい、
楽しみですね。
いやいや、ありがとうございます。
また蔵開きあるんですよ。
蔵開きやります。そうですね、まだ社員にもなかなか行ってないんですけど、11月の7、8で役員会で決定して。
あ、いい季節ですね、
はい、新酒がその時に1本目ができるかなって形でやろうということで、まだ全然秋の蔵開きまだ浸透してないんですけど、それを今、ね、はい、頑張って
ちょっと。4月は行ったけど、お天気に恵まれてすっごい人やった。
いやー、もう今年は本当にもうありがたいことに、もうバスもですね、出させていただいて、諫早駅とあと辻祭りともうタイアップしたんで、
そう、ね、途中で降ろしようと思うね。
そうです、そうです、はい、
中継でバス停、はい、市役所前でも
乗
れ
る
ね。
そうですね、
はい、あれいい考えだったね、
はい、いい考えでしょう、うんうん、で紀の川とっていう形で、うん、で辻祭りもちょっと一緒に僕実行委員会入ってるんで、で蔵開きと辻祭りとうちの息子と一緒にイラストとデザインをさせていただいて、諫早のもねイベントをそうやってさせていただくの本当ありがたいなと思ってですね、はい、
ことやね、
はい、
また息子さんも一緒にです ね、なんか成長を本当に間近で。
そうですね、はいはい、いや僕もイラストはなかなか今描かないんで、ちょっと息子に頼って、はい、させていただいて、
いい関係性が、
はい、まあ、たまにはね田野さんとかとも組んだりとかしながら、いろんな方々とこうタイアップしてやっていくというのもやっぱりデザイナーの楽しみっていうかですね、
すごい可愛らしいイラストですよね、今手元にあるんですけれども、
そうですね、
はい、ね、カラフルで、
はい、はい、
特徴もきっと掴んでるんだろうな。
そうですね、小学4年生の頃の、はい、お顔なんですけど、もうそのままロゴマークになっちゃっても、はい、定着しているんですけどね、はい、
どうなんですか48歳、
はいはいはい、
もうちょいで50。
そうなんですよ、50ですね。
この辺のやりがいのところっていうか、
はいはいはい、
まあ、お仕事場は、はい、3カ所年
か、はいはい、
だけどやっぱり、うん、クリエーターとしての芯はブレてないので。
そうですね、もっと進化していくっていうことと、うん、アップデートしていかんばいかんなっていうのが今年ずっと話してて、うん、で息子がやっぱりいろんな息子を通じていろんな方に逆におつなげてもらったりとか、今大学とかもいろいろ見て回ったりとか、この間も僕をちょっと久しぶりに旧三大何十年ぶりかにちょっと行って先生とも話してたんですけど、やっぱこう AI が入ってくることで、やっぱり こうグラフィックデザインとかイラストレーションのところって結構大きく進化っていうか変わってきてるんですよね、いいも悪いも。やっぱりそこのところを意識する中でうまく共存しながら次のステージに行かないといけないなっていうふうにはちょっと思ってるタイミングですね。なんかデザイナーから商業デザイナーも続けていくんですけど、ちょっと息子とこの間車の中で2人で話してたんですけど、なんかアーティスト江口正和とかアーティスト翔太郎とか、なんかそっちの方にもちょっとこう振っていければいいねっては、まあそれがいつになるかわからないんですけど、次の目標かなっていうふうに思いながら考えてますね。なんか自分たちのためにこうデモンストレーションかもしれないんですけど、ちょっとそういうのもやっていきたいなっていうふうには、はい、考えてる最近なんですけど、はい。
いや楽しみと思うよ。
いや、
だから AI もさ、
ね、
今日もさ、
うん、はいはい、
ちょっとさいじりよったんやけど、はい、デザインこの写真をあのデザイン、ね、うん、イラストっぽくやってくれとかさ、はいはい、で、うん、この辺に親子連れをこう、
あ、なるほど、
はいはいはいはい、歩いてるような
建物に入っていく感じって指示出すけどさ、もう言うこと聞かんわけさ親子連れの場所がそこじゃなかっていう。
え、課金してるんですか。
課金してない。
あ、そこですよ、うん、そこです。課金したらすぐ言うこと聞きますね。
はい、
わざとですよ、課金するために、う
ん、イライラさせて
る。イライ
ラ、ね、ほっとイライラする。だからこれがデザイナーの人との打ち合わせやったら、
うん、そうですよ、
ね、はいはい、建物があって、うん、入り口があって、うん、この辺に親子連れが、うん、子供とママが手を引いて入っていくと、うん、この辺さって言えるけど、う
ん、やっぱり最終的には人ですよね。
そうですよね。なんか多分なんかこうまた戻ってくる、デザインで結構こう戻ってくるこうあれがあるんで、我々もやっぱりこう AI も活用する方は活用して、僕はなかなかアナログなんですけど、やっぱりそうですね、ちょっとそこと共存しながらうまく自分のらしさを出しながら、僕はもう本当に自分のペースでやっていきたいなっていうふうには、はい、思ってますけどね、はい。
僕仲良くさせていただいて、あの先週ここのゲストに来ていただいたあのトースターデザインオフィスっていうところ、
はいはいはい、
女性なんですけど、はい、やっぱりこう AI でみんなやろうとするって、
うんうん、
途中で、うん、だんだん分からなくなってこれなんとかなりませんか、うん、みたいな相談が最近増えてきた、うん
う
ん、
なるほど、
ね、整えてもらえませんかって、
あ、じゃあ AI がベースを作ったのを整えるっていう、
そうそうしてきたんやけど、さっきの俺の話みたいな、
はいはい、
なるほど、
親子連れの場所がここじゃないみたいなところ、
そうですよね、
やっぱり最終的に整えるのは人間だっていうところですね、
うんうん、なんかそういう依頼が増えてきました、
は
い、
言ってた、それはなんか意外ですよね。
そうですね、うん、なんか僕はそこよりももっと上流の方で結構活動してるんで、うん、あのどっちかというとブランディングとかマーケティングとか、うん、そっちの方が結構主だったりするんで、うんうんうん、なんかこうそうですね、なんかこうもっとこう何かを生み出す方にもっともっと上流の方に僕は向かっていこうかなと思って、うんうん、
いいね、
はい、
ブランディングって難しいですよね。
そうですね、重要ですし、うん、もうやっぱり何かってお金ってとかもかかるかもしれないんですけど、やっぱりそれがあるかどうかでやっぱ大きく、うん、やっぱ商売にはやっぱり関わってくるところなんで、
そうですね、
はいはい、
やっぱりビジネスのお話をしていただける、うん、トータル的なデザイナーさんっていうのが、
はい、お付き合いした方がいいと思います。
そばにいるっていうの
は、はい、伴走していかないとですね、
ね、
はい、
やっぱり自分でブランディングまで考えたら、うん、こう見えない、
そうそう、だから商売しようって、うん、まあともちゃんもそうやけど、ともちゃん店の中におるやん、
はい、
でもお客さんって外から入って
くる、そうなんです、なんか見えないんですよね、
目線が真逆やもんね、
うん、
だからそういうところをなんかアドバイスしていただけるとね、うん、すごいんじゃないかな、
本当にそうだと思います、
はいはい、うん、ぜひよかったら、はい、
いや、
はい、お相談乗ります
よ、いや本当に今日あのフォローさせていただいて、
ああ、もうありがとうございます、うん、ぜひ、ね、はい、
ぜひぜひ、まだ空海行ったことない江口さん
行きますんで、はい、お噂はいつも聞いてるんですけど、はい、
楽しみにちょっと来ていただきたい、その時またいろいろお話をさせていただきたい、
そうですね、ぜひぜひ、はい、
うん、
お伺いしますんで、
楽しい、
はい、
ぜひ行ったらカウンター席で、
あ、カウンター席ですね、
暑いですけど、
カウンター席ですね、
はい、あともうやっぱり工場なのであ
ま
り空調がちょっと効かないんで、
はいはいはいはい、
暑いんですけど、はい、前もってですねお伝えしておこう、暑いです、
あ、うちの会社も暑いんで、
そうなんですね、
同じリノベーション同士なんで、
あ、なるほど、なるほど、
はい、
どうですか、その48、もうすぐ50、うん、はいはいはい、であっという間に多分60になるよ。
なるんでしょうね。
あっという間に。
早かったですよ。
その頃のなんちゅうの、うん、どうなっていたいみたいなのありますか。
う
ん、
そうですね、やっぱ息子もまた変わってきてるでしょうし、時代も変わるでしょうし、自分も肉体的にもっていうのもあるんで、うん、でも体力をとにかく今妻とも言ってるんですけど、とにかく体力作りをちょっとやっていきたいなと思って、
そうです、
自分のメンテナンスをなんていうかちょっとやっていくということと、うん、頭の中のアップデートをきちんとやっていくということを、うんうんうん、ちょっと自分にかける時間をちょっと増やしていきたいなっていうふうには最近思います。
わかるわかる。だからもう、はい、特にね、体力とか気力がずっとはないので、はい、だからそのバイクの話もね、
そうなんですよ、
はい、もう60過ぎたら落ち着いて大型乗ろうと思ってたんやけど、はい、もう足腰が
はいはい
グラってなるもん、
はいはい、そうだから大型は妻もあ終わりですね。
だからやっぱね、乗れる時に乗っとった方がいいよ。
そう、最後まで2班とかで頑張っていきたいなと思ってます。
ああいいね、
うん、
だから息子たちには今乗れって言って、
そうそう、
今
息子たち乗ってる、とにかくバキいろんなとこは行って、うん、美味しいもの食べてっていう風に体感していきたいなと思ってます。
へえ、さあチャイム鳴りまして、はい、あっという間にラスト3分っぽくなってきたんですけど、
はい、
ラジオいかがでしたか。
いや久しぶり、ラジオ初めて僕出たの、上野さんと一緒に出たのが初めてだったんで、いい機会でした、
うん、いうことで、
はい、
うん、楽しかったね。
いやもう本当に もうちょっとお話聞きたいなーなんて、
また、はい、第2弾でも第3弾でも
短かった、
は
い、まだ多分 3% ぐらい、
いやそうですよ、
聞いてないんじゃないかな。
前のね、前職の20年とかの話とかもですね、
そうよね、
はい、
う
ん、はい、
前職時代の話も面白そうやね、う
ん
う
ん、いや確かに面白そうです、
はい、ぜひ、はい、うん、機会作っていただいて、
あと AI との競争とかも、はいはいはい、
メッセージ追加です。ラジオネームひろじいさん、
おーおーおーおお、
江口さんお疲れ様でございます。
ありがとうございます、聞いていただいて
ライバル
ござい
ます、
また蔵でコンサートお願いします。
あ、
空海でもよかけど、はい、お決まりやす、
あら、
ありがとうございます。
ひろじいさん、
ご来店お待ちしております。
本当よ
こちらにもまたぜひ、はい、よろしくお願いいたします。
今度ロータリーでお偉くなられたんじゃないですか。
そうなんですね、
確か、うん、噂によると、
噂によると噂ですね
、まあ、次週ですけどね、まあ、次週はもうお盆過ぎですよ、は
い、
8月17日ですね
お、
記念すべき375人目のゲスト様、今度ライダーですよ、日本一周してる、
カメライダー、
カメライダー、
カメラ、
カメラ
ライダー、
ライダー、
日本一周されてる、
日本一周してる、
へえ、
なんかモーター誌にも載ってる人ですよ。
え、この方はどちらの、
うん、
次週のお楽しみ、
次週のお楽しみ、うん、
次週のお楽しみですね、うんうん、はい、
高西さんですね、はい、うん、なんか大きな病気されて、だからそれこそもうずっとはないんだと気づいて、
はいはい、
多分バイクで一周してるんですよね。
ずっとはないんだぞ、
ずっとはないね、本当、うん、痛感する、
いやもう本当に、
うん、
いやそうですよね、うん、本当に毎日毎日を頑張っていかんばいかんですね、
いやもう本当そうですよね、
本当 ね、はい、ね、今やれることを一生懸命やった方がいい、
うん、そうですね、
うん、はい、明日目覚めんかもしれん
ね、そう、もういつもそう思ってます
本当に、いや私もです、はい、
はい、うん、今日できることは今日やった方がいいっていう、
明日しようじゃないですよね、
はいはい、
そう、明日しようじゃない、
うん、
今度しようじゃない、
そうですね、
うん、バイクも乗った方がいい、
そうですね、
バイク危ないっていう人もいるけど、
うん、
まあですね、この間なんか可愛い株いじってましたよね、
可愛い株になり
ました
株主になりました、
あ、株主様、
株主ですね、ハンター株ですね、うん、はいはい、
さあということで、
はい、
結びのご挨拶でございますよ、江口さん、よろしくお願いします。
はい、はい、ありがとうございます。
蔵の中のデザイナー江口正和デザイン室、江口正和様もご一緒に元気よく、せーの、
また来週、
秋の蔵開きお越しください、お待ちしてます、
バイバイ、
バイバイ、
いつでしたっけ、
11月7、8です、
7、8ね、
はい、
よろしくお願いします、
はい、
ありがとうございます。